ちょうどですね、先週のメッセージの中でアウグスティヌスの話をしました。そしたら今回ローマ教皇として選ばれた人はアウグスティヌス修道会の人だったねということでちょっと話題になってますが、アウグスティヌスっていうのは354年から430年にかけて生きた人、その人の改心の御言葉として有名なのが、ここ先々週やったんだ、ローマ書の13章のですね、13節14節が、アウグスティヌスを改心させた御言葉として有名なんですよ。アウグスティヌスがね、なかなかこう信じきることができない、自分のね悪い習慣から、また女性に対する思いからですね、どうしたら解放できるんだろうって悩んでいたときにですね、隣で近くで子供の声が聞こえた。取れ嫁、取れ嫁と、なんか知らないけど、その時彼は何でもいいから聖書をパッと開いて、出てきた御言葉が主の言葉だっていうふうに思ったらしいんですね。大神学者なんですが、とにかくその時開いた御言葉が、ローマ書の13章のこの終わりの部分だったね。遊興や酩酊ではなく昼にふさわしい生き方をしようと言って、主イエスキリストを着なさい、そうだイエスキリストを着ることによって新しくなれるんだって思った。そこから世界の歴史を変える神学者が生まれたんですが、その場に立ち会っていたですね、アリピウスっていう彼の友人はですね、それに続く14章1節の信仰の弱い人を受け入れなさいっていう御言葉によってアウグスティヌスに続いて改心した。アリピウスにとってはですね、自分の信仰があっちへフラフラこっちへフラフラってなりがちだ、そういう中で、いや神様はこんな信仰の弱いものを受け入れてくださるんだって思ったわけですね。アリピウスはですね、一時期ですね、彼はとても好奇心が豊かな人だった。それでローマのですね、殺し合い、剣闘士の戦いにね、ちょっと好奇心から見てしまって病みつきになってしまったっていうことがあって、それをねアウグスティヌスのですね、言葉によってですね、どうにかそれから改心できたんですよ。で、それでアウグスティヌスの弟子のようにね、アウグスティヌスのことを慕ってたんですが、ただアリピウスによってとってどうも分からなかったのは、あの立派なアウグスティヌスさんがどうしてですね、この女性の誘惑から自由になれないんだろうってことをいぶかしく思っていた。で、一方ですね、そのアウグスティヌスから見たらアリピウスっていうのは基本においてはね、そうやって好奇心に負けちゃうところがあるんだけど、生活態度はアウグスティヌスなんかよりはるかに健全であって、ね、神の御旨に近い生活をしているというふうにアウグスティヌスは見えたんです。でその中で面白いのは、ね、だから人から見てこの人はしっかりしてるなっていう人が意外に自分の信仰の弱さに悩んでるんだよってことなんです。アリピスは人目にはしっかりしている、でも自分の信仰の弱さに悩んでた。意外にね、外面的に安定した生活ができる人っていうのは内側に弱さを隠している場合がある。外面的に繕うことによって自分の弱さを隠すことができるからって。だから一見ね、この人大丈夫っていう人がとても揺れやすい、反対にとても揺れやすい人がとても強いっていうことがある。まあ簡単に言うと、人間ね、誰が信仰弱いとか誰が信仰強いとか、そんなことはね分かんないんで、 そういう中で14章の一節を、ね、見てみたいと思いますが、ここにも引用しましたが、ここに翻訳出してますけどもね、信仰において厳密に言うと信仰において弱いものを受け入れなさいと書いてある。英語訳では NRS 訳では Welcome those who are weak in faith となってるんですね。だからウィークなものを、フェイスにおいてウィークなものを、信仰において弱いものを受け入れるってことなんですが、それがここのところではついて何と書いてあるかっていうと、ね、その考え方への批判に陥れないようにしながら、ね、といって何が話題になっているかというと、弱い人は野菜しか食べないっていうのは、厳密に言うとですね、弱い人は野菜を食べますって、これは当時のローマ教会の中でですね、教会、当然ユダヤ人とギリシャ人、またローマ人がいる。でもこの時のローマ教会はユダヤ人が少数派になってたんです。ちょっとこのちょっと前にですね、ローマ市からユダヤ人が一斉に追い出されるってことがあったんですよ。そして追い出されたユダヤ人が戻ってきて教会にも集うようになったっていう中で、ユダヤ人クリスチャンが少数派であった。でそこで何が違いが出てるかと、食生活の違いだよね。ユダヤ人は基本的に、豚肉食べないと当たり前な話ですけども、普通の肉、牛肉だったとしてもね、血の滴るなんて絶対食べちゃいけないんで、ね、血がついた肉は食べちゃいけないことになってるんです。でだから食べ物にとても細かい規定があって、それはコシェルっていうですね、有名なルールがあるんですが、それに従って料理されたものでないと食べないんです。そうすると異邦人、豚肉の好きな異邦人とユダヤ人どうやって食事をするんだって、なかなかこれ結構困るんですよね。で今言ったように、その当時のローマ教会でユダヤ人クリスチャンが少数派であった。そうするとね、やっぱり異邦人でクリスチャンになった人は言うわけですよ、ね、私たちは今新約の時代に来ててね、この食物立法から自由になったんだよっていう話を堂々と言う。どうしてお前はいつまでたってもそうなんだみたいな話でね。だからどうしてお前はいつまでたってもそうだったって言われる対象を相手で信仰の弱い人って位置づけることによってね、実はユダヤ人は強いようであって実は弱い人なんだよってね、弱いからこそ自分でルールで身を守る必要があるんだよみたいな話を、そういうイメージにさせようとしたのかもしれない。それともう一つはですね、肉の問題でいうと、コリント人の手紙の第一8章から10章、ここにもちょっと右側にですね引用しましたが、コリント書で一番の一つのテーマが、第一コリントの8章から10章にかけてですね、偶像に捧げた肉を食べてよいか悪いかっていうんで大激論があったんですよ、ね、でそれに対してパウロは白黒はっきりつけないんだよね。いや基本的に偶像なんてないんだよ、ね、全てのものは清いと思うんだ。だけど偶像礼拝からやっと立ち返った人にとってはですね、偶像に捧げた肉っていうだけでつまずきを覚える場合があるよって、ね、だからパウロはこの長い丁寧な議論をした結果としてどういったかっていうとね、自分の目の前に出された肉については何も問わずにそのまま食べなさいと。でも出した人、また出した人の横にいる人がですね、いや実はこれ偶像に捧げた肉なんだよっていうふうに言われたら食べるなって言うんだよ。そしたらね、状況によって食べてよい場合と食べていけない場合がある、ね、でそういうことを考えるのもめんどくさいから、だから基本的にね、クリスチャンの食事の交わりの中ではですね、肉を食べないことにしようっていう決めてた人がいるね。だからユダヤ人以外にもそういう人がいただろうって。 だからそういう人をパウロはあえて信仰の弱い人って、ね、定義づけることによって弱い人を受け入れるのが教会だからって話でですね、あの話を別の形に展開していったっていうことかなと思います。まあそういう中で、パウロはここで民族の枠を超えた形の基準としてですね、ある人はすべてのものを食べてよいと信じています、しかし弱い人は野菜を食べますってね、そういうあの両親の葛藤だとかそういうことから気にする人は、弱い人は野菜を食べるんだと言って、ね、そのような考え方を批判するなということですね。何を食べても良いと信じている人はですね、ユダヤ人を見下してはいけない、反対に食べないということで信仰を守ろうとしている人は、ね、豚肉食べている人を批判するなと、ね、偶像に捧げた肉を食べている人を批判するなということなんですね。だから食べ物のことで分裂を起こさないようにしようって話なんです。これはね、現代的に言うとお酒の問題に適用できるかなって思いますね。アルコール依存症にかかっている人は、ね、こう依存症ってのは治らないんで基本的にね。だから一滴でもお酒を飲むともう一度お酒にはまってしまうわけです。だからアルコール依存症の人がいる交わりの中では飲まないようにしようというのは、これは当然守るべきですね、愛の配慮ですね。でもですね、特にそういう中からやっぱりお酒ってのはまずいからやっぱり飲まないようにするのがクリスチャンのあるべき姿だっていうのが結構規範となってくるっていうところもあるんです。特にアメリカ大陸で北ヨーロッパ、ノルウェー、デンマーク、スウェーデンのようにね、寒い国ではアルコール依存症の人が多いんで、そこから回ってきたクリスチャンというのは結構ですね、クリスチャンはお酒を飲まないということをルール化するクリスチャンが結構いるわけです。私たち福音中の流れはどっちかというとそれなんですよ。でも僕はどっちかというとドイツの福音中なんでね、ドイツはどうかというとドイツは結構自由なんですね。南ドイツに行くとビール飲むのは当たり前だし、北ドイツではワインはたしなむと。で僕がいたフランクフルトの福音中ではですね、生産式の時になんとですね、ワインの席とですね、ブドウジュースの席が2つ分かれてた選べるようになってた。というのはね、ドイツの国教会で成長してきた人はね、やっぱり生産式はワインじゃないとってこだわりがある。ですから、まあ、要するにそういうことで争わずにどうやって共存するかってことをちょっと考えた方がいいんだけど、ね、でも人によってはですね、お酒は絶対ダメだってね、クリスチャンの中で飲むなんてとんでもないって言う人もいるかもしれないけど、だけどそういう人はちょっと考えてほしいんだけど、イエス様の最初の奇跡は何だったかっていうと、水をブドウ酒に変えるのが最初の奇跡ですからね。イエス様ご自身がブドウ酒を飲んでたことも明確なことですから、ですからそれをなんか酒飲むからクリスチャンじゃないとかね、飲まないからクリスチャンだとかね、そういう話は全然ちょっと違うと思うんですけどもね。それでそういう議論の中からパウロは言った14章4節ね、だからどちらでもいいっていうことが教会の、ね、クリスチャンのルールの中にあるわけですね。でもそれに関して14章4節、あなたは一体何者か、他の家のしもべを裁くとは、これね、しもべっていうよりは他の家のしもべを裁くとは何者か。家のしもべっていう言葉を使われて、家のしもべはまさに主人、 家の主人の管理下にあるわけです。だから他の家のしもべを批判することは誰にもできないんですね。家のしもべを支配するのは家の主人しかない。そういうことで他の家のしもべを裁くっていうのはあなたはやってはいけないことなんだ。 で、自分の主人次第で彼は立ち、また倒れる。しかし彼は立つことになる。なぜなら主はその人を立たせることができるからといって、ね、あなたの目からそういう生き方は危ないって見えるかもしれないけど、神は立たせることができるんだよということを言ってですね、人それぞれが固有の歩みの中でクリスチャンになってるんだっていうことを大切に受け止めたらいいってこと。それぞれの歩みの中から信仰に導かれるっていうことの中で、僕思うんですが、僕はドイツで、学んだ時にですね、まあ、それまではね、自分の勤めてる、証券会社のあの仕事はな、なんかあんなひどい仕事があるもんかなんて思ってたんですが、まあ、ドイツで改めて学びながらですね、日本の証券市場がとてもね、うまく機能してるっていうことに思って、やっぱり証券市場ってのは大切なんだな、それから市場経済は大切なんだなっていう気持ちになりました。でもそういう中で神の召しを受けて牧師としての歩みをしだしたんですが、日本のね、クリスチャンの世界に入って、また他の同僚者の話を聞くとですね、どうも日本の教会のクリスチャンとか、特に日本の教会の指導者はちょっと経済音痴が多すぎると思ったとにかくね、市場に対する、市場経済に対してですね、あまりにも批判的ね、僕から言ったら批判なんか誰だってできるだろうと思ったね、どうしていい面を見ようとしないんだろうって思って、結局ある程度ね、まあちょっと僕50超えるぐらいになったら言いたいことを言えるようになったから、そのあたりからですね、結構クリスチャン向けにですね発信するようになった。もうちょっと市場経済を大切に見ようよみたいな形でね。でそうするとね、意外にね共感してくれる人が出てきた。でそれは何かっていうとね、結局みんなやっぱり日本なんて同調圧力があるからさ、いやクリスチャンってこういう形で生きるんでしょうみたいな形で、こういう形で発想するんでしょう、経済に対する見方もこう、なんでしょうみたいな、ね、カラーがあることをちょっと枠を広げなきゃと思った。それは皆さんそれぞれに言えるんです。それぞれが召された原点が違うんです。で召された原点違ってもね、そう召されたところからどっかの教派に、どっかの教会に行ったらそのルールに合わせなきゃいけない、そういうことはないんだよ。それぞれが召しを受けてね、この教会に導かれてきたんだから、自分がね集ったところで、そのなんか枠から外れてると思ったらね、自分が外れてるんじゃなくてみんなの枠がおかしいと思って枠を広げればいいだけの話だ。まあ、ですからここで何を言いたいかというと、要するにガチガチとこの場合では食べないことにしようとかね、なんかルール化するっていうことはね、本当に一人一人が主によって召されたっていうことをですね、ないがしろにしてしまうことがあるかなっていうことを思されます。で14章5節6節で次のように記されています。ある人はある日を別の日よりも重んじる、しかしある人はすべての日を重んじる、それぞれ自分の心の中で確信させられなさいってなってるんですね。これは日を守るってことなんですけども、これは旧約聖書で一番まあ、分かりやすいのにレビ記23章を見るとですね、一年に守るべき主の礼祭っていうのがですね、一番守るべき、お祭りというのは杉越の祭りですね。これは私にとって十字架と復活につながります。それから50日経ったら五旬節の祭り、これはペンテコステに相当しますよね。それから第7つの月の10日っていうのは、ユダヤ人はですね、年に一度一年のみんなの罪をね思い起こして、そして主の前に捧げ物をするっていうですね、大食材の日っていうのがあるんですね。それは大体秋なんです。でその後に刈り代の祭りという収穫感謝祭が来ますね。でそういう祭りは、例えばね、その、大食材の日に労働する者はね 殺されることになってんだ。大食材の日に労働するなんてとんでもないっていうこうね、そういうルールがいろいろとあるわけですよ。それクリスチャンは守るのかどうなのかって、まあ、でじゃあ私たちね、クリスマスってなる、クリスマスだってあれもともとね、だってイエス様が12月25日に生まれたなんてどこにも書いてないんで、あれどこから始まったかっていうと、あの3世紀に、紀元前3世紀にあの、ユダヤ人の、ね、ごめんなさい、エルサレム神殿がギリシャ人の攻撃を受けてエルサレム神殿が汚された。それを、ね、エルサレム神殿を清めるっていう働きで、リーダー的に働きというのがユダ・マカベオス。ユダ・マカベオスはあの独立運動の指導者で、そこから宮清めの祭りっていうのがあの私たちの暦的に言うと12月25日なんで、光の祭り、それが今クリスマスになってる。とにかくあの全ての祭りの原点はあの聖書から来てるんですけれども、それをどうやって守るのかっていうことが、まあ、ここのところに書いてあるわけです。それについてですね、あのある人は、ね、この日は特別だって考える。でもある人は全ての日を大切だって考える。それぞれ自分の心の中で確信しなさいっていうよりは、厳密に言うと確信させられなさいと書いてある、ね、英語で Each one should be fully convinced in his own mind で、だから確信させられるってのがいい言葉だね。自分でこうだって決めるっていうんじゃなくて、ね、どうしようって祈りの中で、祈ってる中でやっぱりこれはこうあるべきだなっていうふうに確信に導かれる。それぞれの確信が大切なんだよっていうことを言っている。で、あのじゃ あ, あのパウロはどうしたかっていうとね、あのそれで見てほしいんですが、ちょっとここに第3回目 の, あの右側をちょっと見てね、使徒の働き20章を見るとですね、あの、とここに書き抜いてますけれども、パウロは第3回目の伝統旅行の際にコリントに3ヶ月滞在した。その時に彼はローマ人に手紙を書いたと思われるんですね。でその後ですけれども、種なしパンの祭りの後にピリポじゃなくてピリピですね、ピリピから船出したって書いてあって、種なしパンの祭りはきちんと静かに守ったってことですよ。その後に、ね、船出した。またエペソに立ち寄らない理由が、パウロはできれば五旬節の日にはエルサレムについていたいと急いでいた。だから五旬節、現代で言うとペンテコステ、ね、その前にはエルサレムに出たいと思った。だからパウロの中でこの日にはってこう日を、ね、特定の日を大切にする思いっていうのが確かにあったわけですよ。でも、ね、それにこだわりすぎるのはどうなんだろうって言って、あのちょっと考えてほしいんですが、あの例えばカトリック教会では、あの本当にあのこう何の日何の日っていうのがたくさんあるよね。あれはどうしてそうなったかっていうと、実はね、あの皆さんこう自分の聖書を持ってね、聖書を自分で開いて黙想するなんて習慣は150年前ぐらいからしかないんだよ。それまで一般のピープルがですね、あの聖書を自分で持って開くなんてことはないんですよ。字が読めない人がほとんどだった、大体ね。でそうすると教会の中でどうやって信仰教育をするかっていうと、そう日を決めてて、この日にはこのことを教えるって形でね、それでやっていくわけですよ。で1年通してですね、あの大体教理を把握できるようなシステムを作っていくわけです。それはカトリックでも東方教会でもそうです。でもそれが進みすぎて、この日は絶対こうすべきなんだっていうふうになるとどうなんだろうっていうこと。で特に私たち、ね、あの聖書をいつでも開けるような時代になった時に、 あんまりその全てあの特定の日っていうことにこだわりすぎるのはどうなんかなと、ね、順番に聖書を読んでいけばいいんだ、ね、あのクリスマスに別に受難の記事を読んだっていい、何だっていいわけですよ。大切に文脈から、ね、黙想していくっていうのはとても大切なんですけれども、あの この基本的にそういう中でもパウロが全ての非を重んじるっていう考え方もあるっていうことは、別のところでどう書いてあるかっていうと、ここにちょっと書き抜きしました。ガラテヤ人の手紙の4章の9節10節を見るとですね、ガラテヤ教会では何が問題だったかというと、ユダヤ教の戒律を、ね、クリスチャンにも押し付けるっていう動きが出てきたんですよ。で、それに対してパウロはちょっとここに引用したようにね、あなた方は知らないうちにね、古い律法の奴隷になっているんじゃないかっていうことを言ったんです。もろもろの霊に逆戻りしてっていうのは、実は聖書に書いてないことまでですね、この日はこうすべきだっていう教えにあなた方はね、その教えの奴隷になって、そして、ガラテヤ4章の10節、いろんな日月季節年を守っている、まるでね、自分で日を支配するんじゃなくて日に支配されるような生き方をしているっていうことを言ったわけです。それに対してそれぞれが本当にね、どの日を大切に思うかということは自分の中で確信に導かれたらいいんだよということで、ちょっとここで引用しましたが、ちょっと飛んで第一コリント7章の23節、あなた方は代価を払って買い取られたんです、人間の奴隷になってはいけませんと、誰かがね作った決まりに奴隷になっちゃいけないよってね。そして先の食べ物のことに関して言うとですね、さっきの、ね、偶像に捧げた肉を食べていいか悪いかということの結論は何かというと、第一コリント10章31節を見ると、あなた方は食べるのにも飲むのにも何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさいと、ね、だからうるうるというのは具体化するんじゃなくて、大切なのはあなた方の心なんだよと、ね、だから外面的なものよりも心の中で、ね、主を崇めているっていうことが大切なんだっていうことを、そういうことから言おうとした。だからここのところではですね、14章の6節、ね、特定の日に思いを寄せる人は主のために思っている。また食べる人は主のために食べている。それは神に感謝している。また食べない人も主のために食べないのであって神に感謝している。だから食べる食べないっていうことをうるる化するとかね、飲む飲まないをうるる化するっていうよりは、とにかく大切なのはそこに神への感謝があるか、それ神に栄光を期するっていう思いがあるかっていうことが大切なんだっていうことを言ってるわけです。そういう中で14章7節になるとですね、14章7節、すべての人に適用できるルールとして、それは私たちの中では誰一人自分のために生きてはいない、また自分のために死ぬ人もいない。こう自分のために生きている人はいないっていうのはさ、いやそれはいや未信者の人はみんな自分のために生きてるじゃないかって思うと、そうじゃないんだ。人間って基本的にやっぱり誰かのために生きてんだよね。僕は全くの未信者の家庭に育ちました。で、入った高校がね、結構受験校でですね、高校に入る段階から将来のことをみんないろいろと考えて、結構ねもうネクラになっちゃう人もいたんで、でその中で僕の時代にね、なんか自殺が流行ったんだよね、あのクラスのあの人が自殺したみたいよみたいな話でねそういう中で僕もな考えたんだよ、人生っていうのはなんか苦しいことが多いよね、苦しいことが多いのに何のために生きるんだろうねって、その時にねパッとひらめたんです。何のために生きるかは分かんない、でも僕が死ぬと母ちゃんが悲しむ、母ちゃんが死ぬほど苦しむって分かったそしたら母ちゃんのために死ぬことは絶対できないっていうことがまず決まったんだね。でじゃあ母ちゃんのために生きるかっていうと、そういうわけでもないと私の母は立派な母ですから、ね、息子が行きたい道を進むってことを応援してくれる立派な母だった、ね、 まあ、そういう中から思ったのは、とにかく基本的に私たちの人生はね、やっぱり何らかの人に役に立つ、だから人から喜んでもらえるってことの中にね、あの人生の喜びがあるんだ。だけど人から何らかの形で喜んでもらえるっていうことの中にですね、やっぱりこう何を達成したら喜んでもらえるんだ、何を達成したら喜べるのかっていうことで、大学生の時にちょっと考え出したのが、いつまでたってもキリがないじゃないかとかね、あの上には上があるわけですよ。何か達成したら次の目標が出てくるので、一生休めない。だからこの人生は何なんだろうと思った時に、イエス様と出会ってね、基本的に人生は神に栄光を期するものだと、こうなんか抽象的でよう分かんなかったんだけど、でもなんとなくですね、自分のために生きるといつまでたってもそういうね、あの駆り立てられる生き方になるよ、そうじゃなくて本当に、キリストのために生きることによって私たちの人生の中に喜びが生まれるんだよっていうことをですね、ああそういうもんかなと思ったってことですね。で、そのことがですね、ここのところに書いてあるわけです。あのだから、あ、私たちが生きるとするなら主のために生きる、もし死ぬとしたら主のために死ぬ、ですから生きるとしても死ぬとしても私たちは主のもの。あの生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものっていうとさ、なんかあのこう取りようによってはさ、私は自分を殺して人生を全て主にかけてるんです、僕はこういう発想もあんまり好きじゃなくてね、だってやっぱり食べたいもの食べてるしさ、やりたいことをやってるじゃあそういちいち主のためって考えてるかって言うとさ、そういうことを考え出すとなんかちょっと堅苦しいなって感じがするんだよね。だけどあのもうちょっと広く考えたらどうなるかっていうとね、あの私たちいろいろとやるべきことがあるよね。あのこうやりたいっていうことと主が召してくださってやりたいって思うになったってことは、これは、ね、矛盾しないんです。自分がやりたいってことと主が私にさせたいと願ってることっていうのは結構矛盾しないんです。それがさっきちょっと飛び抜けして読んだピリピの2章13節にね、ピリピ2章13節にこう書いてある、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、心ことをお話しさせてくださる方ですって言って、私たちのうちに志を立てさせるってのはやる気を起こすってことだよね。これをやりたいなって、それを志を立てさせるのは神様なんです。でしかもそれを全うさせてくださるのも神様なんです。だから自分がやりたいってことが、ね、自分から出てるようでありながら神様が私にこのように導いてくださったんだっていう考えたらいいんです。で、僕はあの72歳になるんですが、なんか最近ちょっといろいろとですね、なんでこんなに忙しいんだろうってですねと考えるんだけど、じゃあ自分でコントロールすればいいじゃないかと思うんだけど、ね、でもね、あの向こうからこういうことをね書いてほしいんだよとかね、こういう話をしてほしいんだと思ったら、もう喜んで僕すぐ出かけなくなっちゃうんです。ね、喜んで出かけたくなっちゃうってことの中に、これは主のために私はって、ね、大げさに言うと主のためなんですよ。もうちょっとうまくコントロールできればいいんですが、まあどちらにしてもですね、そういう意味で言うと私は主のためにやってるんです。だけどじゃあ食べるのにも飲むのもですね、いつも主の栄光主の栄光って考えながらやってるかというと、まあ、結構自由にやってると思うんですね。でも基本は大枠としてやっぱり主のためにって、そういう大枠で考えられるということで、何を言いたいかというと、主のために生きる主のために死ぬっていうことをあんまり堅苦しく考えてですね、いや私は結構自己中心に生きてるとか、あんまり反省しすぎるのもよくないですね。まあ要するに、あの主はやりたいことをやらせてくださる、うちの母親がですね、僕がやりたいことをやることに喜びを見出したと同じように、ね、神様は私が何かを喜んでやってること自体を神様は喜んでくださる。そういう意味で、だからここで、私たちを生かすために、ね、それはこのためにこそキリストは死んだ、また生きられた。それは死んだ人にも生きる人にとっても主となる。大切なのは本当に大枠においてあなたの主はどなたなのか、自分が主人じゃなくてイエス様が主なんだ、そういう観点の中で 色と自分の生き方を大枠でですね、本当に考えてて、主を中心とする生き方にすると、あなたの喜びが生まれるんだよってこと。で、そういう中で14章10節からですね、それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのか、またあなたはどうして自分の兄弟を見下すのか、それはすべて私たちが神の裁きの座に立つと言って、で自分の兄弟を裁くって言った時に、さっきね、肉を食べない人が肉を食べる人を裁く、お酒を飲まない人がお酒を飲む人を裁く、また反対に肉を、ね、食べないってことに固執している人を異邦人クリスチャンが見下す、ね、お酒飲まないから俺はクリスチャンだとか言ってるの、そんなもんじゃないだろうって言って見下すってね、いう場合もある。だからその飲み食いにおいてですね、人を見下したり裁いたりするっていうのは基本的にお門違いなんだよ。そういうことをいいか悪いか判断するのはね、全て私たち、それは全ての私たちが神の裁きの座に立つことになるって、神の裁きの座に立つ。じゃあ神の裁きの座に立つっていうと、それで疑問を持つ人がいるんですが、ちょっとここにも書きましたけれどもね、ローマの10章の9節10節を見るとね、右の下の2段目ですが、あなたの口においてイエスを主と告白し、あなたの心において神はこの方を死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われると言って、ね、イエス様を主と告白し、ね、神がイエス様を死の中から蘇らせた心の中で信じるなら、あなたは救われると書いてあるんですから、ね、私たちはイエス様を信じることによって救われるんですよ。じゃあ救われるって言われながら、どうして裁きの座が出てくるのって。じゃあその裁きの座では何を裁かれるのって。でそれで実はここのところで次の引用が出てくるんです。それはここのところでね、それは次のように書かれているからです。私は生きている、主は言われる、すべての膝を私に向かってかがめられることになる、すべての舌は神に感謝することになるって。これはイザヤ書からの引用なんです。2箇所からの引用なんです。前半の私は生きている、主の言葉というのはここに引用したイザヤ書49章18節。イザヤ書49章の18節はどういう文脈かというと、そのちょっと前にですね、イスラエルの民が主は私を見捨てた、イスラエルの民がバビロン捕囚においてですね、神から見捨てられたって感じていた。それに対して主は生きている、主はイスラエルを見捨てはしない、主はイスラエルを立て直すんだと言って、そこのところで書かれている文脈はですね、神がイスラエルの子らを増やしてくれて、やがてエルサレムは狭すぎるって思うほどにイスラエルの民が増え広がるんだよっていう約束が、ね、私は生きているっていう主の言葉につながってくるんです。もう一方ですね、すべての膝は私に向かってかがむっていう話はイザヤ書の45章23節。イザヤ書45章23節は地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよと。当時のユダヤ人にとって地の果てたらどこかっていうとさ、当時のユダヤ人にとって地の果て日本じゃないかなんて思いませんね、本当に、ね、地の果てで、地の果てのすべてのものよ、ね、私を仰ぎ見て救われよって。だから異邦人に、地の果ての日本人に対する招きだよ。だからここに書いてあることはですね、何かっていうと、神はすべての異邦人、地の果ての異邦人をご自身のもとに招こうとしている。だからすべての異邦人がやがてね、イスラエルの神こそが誠の神であるっていうことを認めて膝をかがめて拝むようになる。それからすべての人が、すべての下、すべての下びらがただ主にだけ正義と力があると告白してね、主を賛美するようになる。これはピリピ書ではですね、すべての舌が イエスは主であると告白して救われるって話になってくるんですね。で、一方で主に向かって生きり立つ者は皆恥を見る。何を言いたいかというとですね、さっきの主は生き、私は生きてるって言葉はイスラエルの救いに関して、すべての膝は私の前にひざまずくっていうのは異邦人の救いなんです。だから言ってることは何かというとですね、神様はすべての罪を許してくださるんだけど、私たちはその行いにおいて神を敵とする場合があるんだよ。それは何かというと、さっき言ったようにすべての人は神によって召されてるんです。すべてのクリスチャンはね、誰かのしもべじゃなくて主ご自身のしもべなんです。ただ神様が一番悲しむのは何かというと、神様が招こうとしている人を私たちのルールで、ね、お前はこの交わりの中にふさわしくないって追い出すこと、これは神を敵にすることなんです。だからローマ教会があるユダヤ人をね、お前は相変わらずね、食べ物にこだわりすぎてるとね、だから交わりにふさわしくないと言ったら、これは神を敵に回すことになる。また違法人クリスチャンをね、やっぱりユダヤ人のルールからしてどう考えてもちょっとあまりにもいい加減な生き方だと言ってね、出入り禁止という形でねやると、そしたら違法人を締め出すことになるんです。だから私たちは互いへのその違いによって、感覚によって人を締め出すと神を敵に回すことになると。もう一つですね、教会の中で起こり得ることは何かというと、それで一番最後にコリント第一の手紙の3章をちょっと引用したんですが、この文脈は何かというと、コリント教会というのは派閥があったんですね。それは当時ですね、アポロという有名な伝道者がいたんです。アポロさんの話は分かりやすかった。それに比べてパウロはなんか手紙の書く調子はいいんだけど、実際にやってみるとですね、大した話は良くないっていう評判がちょっと立ったことがあるらしいね。で、だからコリント教会の中にアポロ派とね、こうパウロ派ができちゃった。で、そのうちキリスト派も出てきたということでですね、キリスト派はいいかって言うと、そんなことはないね。要するに派閥を作ろうとしてるってことなんでね。私たちの教会もですね、晴れて7月からですね、後継牧師がいらっしゃってね、寺村先生が来てね、高橋か寺村さんとか、その方は絶対ありえないと思いますけど、こちらではね、まあとにかくそういうことになるとは絶対とんでもないんだよって話なんです、ね。で、そういう人はここによると何かというとね、神の宮を壊してるんだって、ね。私たちは全ては許されてんだけど、私たちの集まりっていうのは神の宮なんだ。私たちの集まり自体が神殿なんだ。そしてあっちがいいこっちがいいと言ってですね、互いに批判し合っているものは神の教会を破壊しようとしているものだ。神の教会を破壊しようとするものは神がその人を滅ぼされるって書いたんだよね。恐ろしいね。だからあなたは全ての罪は許される。だけどね、せっかく救いを求めてきている人、またね、キリストを求めている人を締め出すと、あなたは神を敵対にする。またね、私たちの共同体はキリストの共同体、神の神殿なのに、それをですね、派閥争いで壊すと、その人もね、神によって壊されるって書いてあるんだよね。だから私たちは全ての罪がね、イエス様を主と告白することによって許されるんだけど、人を締め出すことと、ね、内部分裂を起こすことは本当に私たち気をつけなきゃいけないということがこれを通して分かるということですね。で、今日のところで改めて覚えたいのはね、信仰の弱い人ってパウルがここで言ってるのは明らかにユダヤ人クリスチャンのことだった。ユダヤ人クリスチャンというのは私たちの感覚からするといろんなことを守ることができるね、信仰の強い人なんだよ。信仰の強い人が一見信仰が弱い人だとパウロが言ってくる。だからこう信仰の弱い人を受け入れなさいというのはちょっと私たちが思うところの信仰の弱い人とちょっと違うんです。 で、ちょっと僕反省する点があるんですね。私の教会が始まった時に、私はやっぱり信仰の弱い人を受け入れるんだっていうことをね、理念にするすべきだと思ったの。というのは、僕はもともと福音派じゃなかったんです。福音派の教会に来た時に、なんか知らないけど、やたらあれしちゃいけない、これしちゃいけない、クリスチャンはこうすべきだみたいな話を聞きながらですね、なかなか自分でも堅苦しかったし、そういうのはね、教会としてどうなんだろうなんて思いながらですね、とにかく信仰の弱い人を受け入れる教会であろうということをですね、始まりにしたんですよ。そしたらね、どういうことになったかというとね、まあ、最初から弱くていいんだよ、最初からね、もうそれぞれの個性が許されるんだよって言ったらですね、ちょっと教会のルールがあまりにもね、こういい加減になっちゃって、とにかく、ね、奉仕は平気で言っちゃうんだけど、ね、サボるし、遅刻平気でしてくるし、そうするとね、礼拝が礼拝としてね、こうきちんとした規律ができなくなるんだよ。そういう中でね、誰が割を食うかっていうとさ、一見ね、強そうに見える人、一見ね、几帳面に何でもできる人のところに奉仕が回ってくるんですよ。その人がですね、悲鳴を上げ出すわけですよ。なんでね、こう規律を守ることができない人のつけを私が払わなきゃいけないのかって。でそこで思ったんだけど、だきちんとできる人が実はね、ここで言ってるとこの信仰の弱い人なんです。だから信仰強いところは弱いっていうのはね、そういう形で考えられないってこと。やっぱり全ての人が弱いんです。全ての人が弱いんです。だからここで言ってることは、ユダヤ人クリスチャンを受け入れなさいってことで、だからそれを現代に適用すると言うと、立場の弱い人を受け入れなさい。でも立場の弱い人を受け入れるためには、共同体自体、交わり自体がまずできてないといけない。私たち自身がですね、互いの弱さね、結構きちんとできる人は内側に弱さを抱えているっていう場合があるんですね。だからその人の弱さを互いに受け入れながら、本当に互いの弱さを受け入れ合い、そして受け入れ合うっていうですね、交わりをある一定のルールのもとに築いてね、きちんと私たちがある程度最低限のことをできるようになって、そしてこうはみ出しそうな人もね、受け入れて、はみ出しそうな人が一緒に交わりの中で、ね、枠の中にうまくはまる。だけど個性を潰すわけじゃない。そういう形が大切なんだなっていうことをね、10年ぐらい経ってからやっと分かりかけてきたってことがあって、そういうことでうちの教会の歴史があるんですが、まあ、とにかくですね、信仰の弱い人を受け入れなさいっていう言葉は気をつけて使ったらいい、ね、みんな弱いで、一見強い人が実は弱いんです。で、私たちはみんな弱い、それを受け入れながら、でも同時に神様は立場の弱い人を受け入れるってことは永遠のルールなんで、そういう形でですね、私たちが互いに助け合いながら立場の弱い人を受け入れることができる、そういう教会として成長できればいいかなと思います。お祈りをします。天のお父様、信仰の弱い人を受け入れなさいという言葉の背後に、一見信仰が強いユダヤ人クリスチャンを受け入れなさい、彼らを異邦人クリスチャンのルールで裁いてはいけない、見下してはいけない、一方ユダヤ人クリスチャンは聖書の教えをないがしろにしがちな異邦人クリスチャンを裁いてはいけない、食べ物のこと、飲み物のことで私たちが互いに裁き合ったり見下したりしてはいけない、それぞれが神ご自身によって導かれた、それぞれが神のしもべである、キリストのしもべである、そのことを受け止めさせてください。で、私たちの教会がキリストにある愛の共同体として共に成長していくことができるようお守りください。で、私たちが互いに愛し合うことによって、互いの弱さを受け入れ合うことによって、私たちがますます幅広くいろんな人を受け入れることができる共同体として成長できるよう導いてください。またいろんな理由で、この対面の礼拝に来ることができないお一人お一人をあなたが帰り見てくださり、この礼拝の場へ導いてくださり、共に奉仕できる喜びをお与えくださいますように。登録主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。